皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミューフィーラジオです。この放送ではファールンゴ音楽修者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年10月22日にミューフィーネットで発表された、争いから一歩引いてみれば空は果てしなく広がる不思議な感覚を体験という内容です。それではお聞きください。争いから一歩引いてみれば空は果てしなく広がる不思議な感覚を体験。文、中国のダーファー弟子、松蓮。ここ数年、中国政府は人の建物を強制撤去する動きを激化させています。この強制撤去は全国に広がっていて、私たちの地区でも多くの場所で古い家屋が解体されています。そのため、数万軒の家をめぐって知事と息子が裁判を起こし、兄弟姉妹が悪意を持って争っていて、財産をめぐる子供たちの争いに腹を立て、農薬を飲んだり首をつったりする高齢者もいます。3年前、母の村でも当局は、強制撤去で家屋の取り壊しを始めました。村人たちは騒然となり、誰もがそのことを話題にしました。取り壊し許可の書類に署名をしてから3日後、子供たちが家財をめぐって争ったため、高齢の女性が殺虫剤を飲み、亡くなるということも起こりました。私には2人の兄がいます。兄たち2人が結婚したとき、両親は2人のために4つの部屋がある新しい家をそれぞれに建てました。両親は6つの部屋があった古い家をそのまま残し住んでいました。強制撤去の世帯移転の規定により、両親は古い家を取り壊す代わりに、3軒の新築の家を受け取ることになっていました。それを聞いた兄たちは、今後誰がその家を受け取るか計算し始めました。下の兄の次男は、父にこう言いました。お父さん、古い家を取り壊した後、引き換えに3軒の新築の家を手に入れることになります。あなたが亡くなったら、1軒を私に、もう1軒は兄にあげてくれませんか？妹はあなたとお母さんにとても親孝行だから、もう1軒は妹にあげてもいいですよ。父は同意しました。しかし上の兄、長男夫婦は、次男が父とこの件について話し合ったことを聞いて不満でした。彼らは次男が父に事前に相談せず私に新築の家を渡すよう頼んだことを心よく思っていなかったのです。意見の相違を知り、私は悲しくなりました。私は下の兄に、私はその新築の家は欲しくないですと言いました。下の兄は、いや、妹のお前がもらうべきだと主張しました。彼は長男夫婦の前で家が欲しくないと言わないようにと何度も私に言いました。私は悲しくなりました。私たち兄弟姉妹は非常に良い関係でしたが、お金や家に関しては人の貪欲な性質が現れていました。それは村全体でも起きていました。建物の解体が始まった当初、村人たちは主に各世帯が古い家屋と引き換えに何個の新築を手に入れるかについて話し合っていました。また、新築の家は家族間でどう分配するか、どの家族が争いになっているかなどについても話をしていました。隣町の家が解体されました。母親が末っ子に家を与えたため、その家族の長男は母親の家の窓を割り、調理鍋を道路に投げ捨てたのです。住宅を配分することは人間性の最悪の面と最高の面をすべて露呈させました。私と下の兄の妻、コウさんはとても仲が良いのですが、ある日コウさんが私の母に、いとこが、もし義理の妹さんの蓮さんが、新築の家を要求してきたらどうしますかと尋ねてきたので、 私は妹のレンを殴ると答えたわと言いました。実はそれはコウさんといとこが冗談を言っていたのです。でも母がその冗談を私に話したとき、私はその新築の家は欲しくないと言ったのに、どうして彼女はそんなことを言うのでしょうか。私はなぜ自分が怒ったのかわかりませんでしたが、私はひどく不当な扱いを受けたと感じ、憤慨し、涙が溢れてきました。後になって、それは私の人間の観念に触れられたのだと気づきました。主婦はこの冗談を使って、私の深く隠された執着を暴いたのです。当時、私の上の兄も両親に私に新築の家を与えるように言い、それを受け取るよう強く勧めました。結局、私の二人の兄は、交代で私を試し、私の性格を向上させていたのです。このことが起きた後、私は数日間考えました。そして最終的に新築の家は受け取らないことに決めました。私は二人の兄たちに、私には住居があり、この新築の家は欲しくないのです。皆さんが私のことを考えてくれてとても嬉しいです。私たちは何十年も兄弟姉妹であり、私たちの血縁上の兄弟の関係は新築の家よりも大切だと思っています。これが私の本心ですと言いました。自分の考えを話した後、私は今までに経験したことのない安堵と喜びを感じました。まるで重荷が降りたかのようでした。その瞬間、私は突然次の言葉の意味を悟ったように感じました。主婦はジャンファールン第9項の中で、我々はトラブルに直面したとき、一歩引き下がれば世界が広々と開けると言っています。間違いなく違った世界が現れるのですと説かれました。私は心がより高い領域に到達したように感じました。その感覚はとても素晴らしく、物を手に入れることよりも、物を手放すことの方が人を幸せにすることを心から実感しました。この経験を息子に話したところ、息子も心から同意してくれました。ある時食事会で友人の一人が私に尋ねました。お母さんの古い家が取り壊されるのでしょう？あなたの分はありますか？私は言いました。兄弟たちは私に約27坪の新築の家を与えたいと言ってくれましたが、私は欲しくないと言いました。その瞬間、テーブルにいた全員が私を見つめました。彼らの目には驚きと感嘆の表情が浮かんでいました。新築の一戸あたりの価格は2100万円ほどです。この物質主義の時代に、このような誘惑に抵抗できる人はほとんどいません。これを聞いた多くの人が私に親指を立ててこう言いました。あなたは素晴らしい。新築の家を欲しくない人はいないと思います。凡人は、私が世界で一番の富豪であるということを知りません。なぜなら、私には李先生とファルンゴンがあるからです。先生は私に他人を第一に考えることを教え、この混沌とした世界でゆったりと幸せな人生を送ることを教えてくれました。私は名声や富を求めません。困難な状況に遭遇したとき、私は自分の内面を見つめて自分の欠点を見つけ、まず他人のことを考えます。私にはまだ執着心がたくさんあるので、多くの面でさらに向上する必要があると分かっています。私は法に従い、修練の中で誠実に自分自身を正していきます。先生がいらっしゃるって本当に素晴らしいですという思いが、私の心によく浮かびます。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンホイネットのウェブサイト、 jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。